高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さんこんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社富士工業所渡辺京介社長のインタビュー後編でございます。渡辺社長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、前半ではですね、後継者時代をお聞きさせていただきまして、7年ぐらいいろいろ活動されたということで、いよいよ社長になられたというところからお話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、その社長になられた経緯というか、きっかけはどういうような時だったんでしょうか。
はい、社長になるタイミングはですね、コロナの初年度、コロナ、騒がれてから3ヶ月目ぐらいでございました。世間がコロナ大騒ぎして、道から人がいなくなるタイミング、
本当にね、緊急事態宣言の1回目ですね。はい、
でそちらの方のタイミングでですね、我々飲食店向けて注文機作っておりますので、はい、飲食店軒並み叩かれ、お店を閉じで、補助金が出るか出ないかわからない状態なので、皆さんお財布が固くなるというタイミングでございまして、その当時も騒がれたんですが、飲食店に補助金出しても、その二次産業、例えば食材屋さんとか我々のところにはやっぱ飲食補助金とかはないよねというようなタイミングで、社長のバトンを渡されたような状態でございます。
それは何かお父様と話し合われて、なんか理由というかあったんですかね、会を決めたのは。
まさに植物的な話でございます。行政から、補助金だったりという、融資だったりとか、そういうのがですね、有利なタイミングがちょうどありまして、まさにゼロゼロ融資、今ちょうど切れましたけれども、それがゼロゼロ融資と名がつく前ぐらいにですね、先行して政策金融公庫さんだったりとか、銀行様から融資をされるというタイミングですね、事業承継の補助金やら何やらも合わせて一緒のタイミングで出まして、我々、富士工業所という会社の代表させていただいてますが、兄弟会社で日面デザインという内装業の方も弊社やらさせていただいております。当然同じ飲食店というところを対象にした企業でございますので、基本的には状況は一緒、でこれをですね、立て直させるためにはですね、お互いがこの会社に専任をして動きましょう、で融資を受ける上でも会社の代表権を分けた方が、いろんなところで優遇されるというところもございましたので、いろんなタイミングといいますか、なし崩し的にいい時期が一斉に来たので、じゃあこのタイミングで一気にちょっと移行しようというのがきっかけでございました。
ということは、富士工業さんは当然渡辺社長で、もう一つの会社はまた違う方が社長やられてるっていう。
そうです、私の父が代表させて
もらって、お父様がまだそちらやられてるということです。はい、なるほど。ということは、割と話し合われて、こうスムーズにこう事業承継が進んでいたと。
そうですね。
とはいえですね、前半で後継者時代の話の中では、まだまだ社長は先だろうというふうに思われていたのが、多分そういう話だと割と急に、じゃあもう変わった方がいいんじゃないかと。ね、そんな2年も3年も前からコロナがあることは分かってないので、もう急に話がまとまってきたとは思うんですけど、その時なんか急に来たと思われたんじゃないですか。
いや、思う余裕もなかったです。まさに今その時考えたのは、何年かかるか分からないと。コロナが1年で終わるかも分からないし、3年続くかもしれないし、10年先かもしれないと。この時に従業員を守るためにはもうこれしか選択肢はないというふうに、父である代表と一従業員であった私が合意しまして、もう行ってしまおうと 時期じゃないとか言ってらんないというふうな形でいきました、
うんうん、なるほど。じゃあもうこれをするしかないということなので、じゃあその社長になるにあたり、こう普通であればまあちょっと準備期間があったりして、その中で学んだり身につけたりすることと同時に、まあ不安とか心配事もあるんですけど、じゃあもう社長になることに向けての不安とか心配は実は感じる暇もなかったっていう感じですか？
そうですね。それこそ登記が終わった瞬間からお前は社長だったので。
そう、まあまあそうですね。はい。
まあそこから始まったのはもうコロナ、皆さん中小企業だったり皆さんやられてるお金作り、タイミング作り、
うん、
でまあ支払いの条件の変更だったりとかっていうのの、はい、まさに苦労する中小企業がやったことを最初の2ヶ月ぐらいで一斉にちょっと経験させていただきました。
後継者時代はそういう金融とか財務とか資金とかっていうのは少し関わられていたんですか？
ほぼノータッチです。
ほぼノータッチ、まあ、それまで多分お父様がやられていたと思うんですけど、これやれよっていうふうにしたらそれは大変ですね。
まあ目の回る毎日でした。
その時に当然お父様はまあ会長として残られているので、なんかそのアドバイスとか指導とかって受けられました？
特にないです。
特にない。
特になんて言うんでしょう、建築業、内装業の方がですね、お客様の撤退のお金回りがやっぱり急に悪くなるの で、
そうです、
ね、なんだかんだ製造業の方が安定していると言いますか、先の受注がある程度見えておりましたので、はい、まあ、そういう意味で製造業の方を渡してくれたのはこの緊急事態に対しての父の優しさだったのかなと思っております。
そうするといわゆる仕事で言ったら引き継ぎ、まあ、何でもどんな仕事でもね引き継いでやっていって、まあ、会社として役割が全うされるということなんですけど、じゃあそれもあまりなく、じゃあいきなりとなると結局その当時一番何を困られてました？そのお金というかそういう資金の社長の仕事として。
もうお恥ずかしい話、決算書の読み方が分からなかったので、もうそこからでございます。なので一番最初に私がやったのは、まあ、まさに先ほどのお金回りの手続きでを作って、猶予時間を作った上で外部の方に私が経営者になるための知識を得るための教育機関を探すのが私の社長の自分自身に対して一番最初にやった作業でございました。
それは大変ですね。社長業も当然仕事としてね、まあ、しかも緊急事態宣言でこの先どうなるかわからないと、そういう状況にありながらも当然経営者として、まあ、私も、ね、自在経営協会でいつも言ってますが、やっぱり経営の知識っていうのは必要なので、それも学ばれてということになると本当おっしゃるとおり目の回るような毎日だったかなと思いますね。
1年あっという間でした。
なるほど。なので多分そういう意味では急になられたっていうパターンになると思うので、そのまあお金の面っていうのはもちろん大変だったと思うんですけど、それ以外でまあ社長の仕事でいやこれ大変だったなと思う仕事は他にどんなことがありましたか？
一番感じたのは社長になった瞬間みんなとの距離が離れたことですね。やはり一従業員なんで、まあ、息子とはいえ一従業員であった時から社長になったっていうことになると、まあ、ちょっとした同じく雑談とか、
うん、
軽口っていうのが重く受け止められるようになります。特にこのコロナの時期で、まあ、皆さん不安の時期ではございましたので、よりそういうなんていうんでしょう、距離感だったりとか、まあ、会えない期間っていうのも増えましたので、そういう人と人との距離感が離れてしまったのは正直感じましたね。
そうすると渡辺さん自身はその、まあ、距離が離れてしまう、当然まあそうだと思うんですけど、当然それは相手にとってもそうだし自分にとってもやっぱり距離が離れたら、ね、今までよく喋れた人とちょっと気を使って喋らなければならない立場になった、その自分のその心理面的にはこうどういうふうに折り合いをつけられてたんですか？
正直今も折り合いはついてないですね。とは言いながら、まあ偉い人は嫌われるのも半分仕事みたいなところも中にはあると思うので、まあ嫌われるときは嫌われるで仕方ないのかなとは思ってます。もちろん嫌われないように、あのみんなにいいようにっていうのは心がけてはいますが。
なるほど、まあ、そうですよね。やっぱり当然、まあ、ルールなり厳しくやらなきゃいけない部分もね当然ありますし、今までとは違う当然まあ会社の責任もあるので、当然それはやっぱりうまくありますよね。まあ、そういうのでなかなかねそれを全部折り合いつけるっていうのは難しいとは思うんですけど、そういうふうに思われるっていうのはやっぱりさすがだなと思いますね。 あとまあ社長になられてからで、まあ、当然まあそのコロナですごい大変だったとは思うんですけども、まあ1年ぐらい経った後でも構わないんですけど、なんかこう社長になられて新しくこの会社で始められたり、まあ、なんか改善されたことってどんなことがありますか？
そうですね、まあコロナのタイミングで人が動けなくなった、まあズームさんだったりとかそういうのが急成長した通り、まあテレ関係の知識、そして人手不足っていう新しい需要が実際生まれました。それに向けて事業も一つ大きいのを始めさせていただきましたし、今このコロナが一応明けて、まあ、人手不足は変わらないっていう形で入ってきてますので、まあ、自動化だったりとか省人化というところで、今まで我々がやった既存の事業に比較的追い風が今少し来ていると。でその追い風のところをより伸ばすために新しい他の協力会社様と一緒に協業しまして、いくつかプロジェクトを立ち上げる準備を今させていただいております。なので花開くのはまあ再来年ぐらいにはなるかと思いますが、今ちょうど植えて水まいているような時期でございます。
まあそうですね、本当人手不足はまあ、これからずっと人手不足なので、当然それ補うのってもう本当にもう機械とか AI しかないですよね。その外国の方だったりがね、ちょこちょこっとしたのは補えるとしても、根本的に特に飲食業であればもう機械でできるとかどんどんしていかないとダメだっていう意味では、確かに富士工業さんは出番がいっぱいあるような気がしますね。はい、ありがとうございます。ではだいぶお話もお伺いをしてきたんですけど、あと質問最後2つなんですけども、朗らかにお話をされてますけども、なかなかご苦労ですね。特にコロナの時のご苦労は本当に1年間めちゃくちゃ大変だったと思いますけども、ま、そうは言っても、まあ、この3年社長になられてですね、良かったなと思うことはどんなことがありますか？
端的に言ってしまうと正直あまりないです。雇われていいなっていうのを未だ夢に思うぐらいです。
確かに
多分高橋先生も社長になられて長いと思いますが、雇われん時は気楽だったな、苦労も小さいレベルだったなっていうのを今思うと思います。
そうですね、あの最後人のせいっていうかね、社長親父のせいにすりゃいいわっていうのはどこかありましたからね、それは良かったなと思いますけど、
なので、はい、まあ、何やっても自分のせいなので、逆にどんな仕事をやっても最終的には自分の責任だっていう意識はついたので、うん、まあ、自分の責任なんだったら好きなことやってやろうというように思えるようになったので、まあ、お財布の許す限り自由に自分のしたいことができるようになったっていうことは良かったなと思うところですね。
そうですよね、とりあえずね、背負う責任も多いし、まあ、当然借入金もあるだろうし、まあ、他のね、いろんなこともたくさんおっしゃる通り責任を取らなきゃいけないので、じゃあせめてもう事業とかやりたいことを全部とは言わないけどできる範囲はやっていきたいっていうのは、それはやっぱりこのインタビュー受けていただいている方皆さんそういうふうに、ね、おっしゃっていただくので、それが重要なことだろうなと思うし、それがないとやっぱり経営者の醍醐味も少ないですよね。はい、ありがとうございます。じゃあいよいよ最後の質問でございまして、これ皆さんに必ず最後に聞いているんですけど、タイムマシンのようなものがあってですね、過去に今の渡辺社長が過去の昔の若かりし頃の渡辺社長のところにタイムマシンで戻って一言アドバイスをするとしたら何てしますかというのをですね、皆さんに聞いているんですけど、そのタイムマシンに戻るのはですね、この富士工業さんに入るその入社の直前、前の日でもいいですし、そこの若かりし頃の自分に今の渡辺社長が戻ったら何とアドバイスをしますか？
そうですね、まず仕事の面でいきましたら法律の勉強をしとけと。
ああ、確かに法律重要です。
そしてメンタルのところでいったら趣味は作っとけと。
あ、趣味、趣味は作っとけ、
趣味を作っとけというふうに今は思います。
お、法律はね当然知っといた方がいいと思うんですけど、趣味を作っとけっていうのはどういう、なんかその気になるところがありますか？
まあほっとくとですね、土日だろうが会社帰ってからだろうが大体メール見てますし、メール返してますし、仕事するような人間になってしまうので、なんて言うんでしょう、気が休まる時がなくなって、でほんの少しでも、今は当然もちろんアドバイスするので、まあ、多少なりとも趣味を持つと 心の逃げ場所ができるので、まあ、次の日の仕事にも、まあ、張りが出ますよと、まあ、皆さんにやはりアドバイスされるんですが、なかなか自分の身になると仕事優先にしてしまいますので、
うんうん、
作っといた方がいいよっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。ぜひね、それだけやっぱり、ね、朝から晩までずっと、もうそれこそ寝てる時、いやもう寝てる間でも頭の中でね、仕事のことを考えてるかもしれないので、それだけ24時間使われたら、ところどころね、やっぱ趣味とか時間を作ってもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、僕もそうですね、会社任されて最初の頃は本当にずっとそんな感じでした、ね。まあ、慣れてきたらもう、こうやって日曜日はメール見ない、パソコン見ないっていうのを基本決めてるんですけど、そうしないとずっとやっちゃいます
ね。やっとくと次の日楽なんですね。
はい、ありがとうございます。では前編後編通じてたくさんお話しいただきましてありがとうございます。株式会社富士工業所渡辺京介社長でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。